77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーナーの淵上慶樹です。今日は7月21日ということでね、最近ね、もう結構ね、もう暑さもね、本格化してきましたよね。先週のね、ナイラジオではね、まだね、梅雨明けしてなかったんですけど、今週のナイラジオのね、放送時点ではどうでしょうかね、梅雨明けもしてるんでしょうかね。もうそしたらね、本格的なね、暑さがやってきますよ。皆さんね、ぜひね、こう外に出るときはね、暑さ対策しっかりして、でね、外仕事する人はね、無理をしないようにね、気をつけて、外仕事しましょうね。まあというのもね、私もね、ずっと外仕事をね、もうしてきたんで、なんでね、なんかね、もう気持ちはね、わかるんですよ。どういう気持ちかというとね、夏の外仕事辛いという気持ちもね、当然わかりますし、それだけじゃなくてね、外仕事ね、こう結構熱中してやってるとね、もう本当ね、なんでしょう、こうもうあとちょっとだから頑張ろうみたいな感じになってね、ちょっとね、無理したくなっちゃうんですよね。はい、なんですけどね、もうそのね、無理っていうのがね、本当ね、命取りにね、もう本当にね、こう何かの例えじゃなくて、本当にね、命取りにね、なりかねないので、十分注意してやっていきましょう。あとね、それとね、私も、もう今絶賛子育て中なんですけどね、もう子供もね、暑いよとかね、喉乾いたよとかね、こう言ってくれることもあるんですけどね、もう子供もね、もう遊びにね、集中してるとね、もうなかなかね、そういうのも言ってくれなかったりするんですよね。はい、なんでね、もう大人が先に気づいてあげないとなーなんて思います。特にね、うちの子供はね、もう今2歳と0歳なんですけどね、もう体が小さいとね、やっぱね、こう暑くなるのもね、多分体重がね、軽いと多分ね、こう全然大人と違うと思うんですよ。なんでね、子供さんねと一緒に遊ぶときね、特に十分注意してね、やっていきたいと思います。はい、そんな感じでね、今日もね、ナイラジオやっていきたいんですけど、先週のテーマがね、川ということでね、川はね、農業にもすごく大事ですけど、私たち人類の進化にとってもね、もうすごく大事でしたよっていうね、人類のね、進化のチャレンジはね、もう川で繰り広げられましたっていうね、そんなお話をね、させていただいたわけですね。で、そんな感じでね、川をね、もう2週間にわたってね、お送りしたっていう、そういうわけなんですけど、そのね、前の放送がね、6月30日、ね、テーマが今後民主共和国のをテーマにね、お話ししたラジナイアラジオでした。はい、で、ちょっと前なんですけどね、これにね、この放送をね、聞いたよっていうね、今後民主共和国出身のね、リスナーさんからね、私の個人宛のね、SNS にね、僕番組の感想メッセージがね、届いたのでね、それをね、ご紹介したいと思います。多分ね、このリスナーさんはね、アーカイブ放送を聞いていただいたんだと思います。はい、アーカイブ放送はね、ナイラジオがね、番組サイトからね、過去の放送を一応聞けるようになってるので、それをね、聞いていただいたんじゃないかなと思います。はい、なのでご紹介したいと思います。はい、このリスナーさんね、英語でね、届いてるので、私がね、元のメッセージを読み上げた後にね、吹き替え版でね、皆さんにご紹介します。 Hey Keiju, I heard your radio program and especially your sweet word on the Independence Day in my country. ありがとうというふうにね、来ました。はい、ありがとうございます。 Thank you so much。 はい、吹き替え版でね、お送りしますと、ね、Hey Keiju, 君のラジオ番組を聞かせてもらったよ。いい感じの声で今後の独立記念日を紹介してくれてありがとうなっていうような、そんな感じのね、メッセージでした。はい、ありがとうございます。はい、この方ね、もともと私ね、お友達なんですよ。はい、で、長崎大学のね、熱帯医療ですかね、そういう、研究をするっていうのでね、長崎に でにいたんですけど、今はねアメリカに渡ってワクチンの研究をしてるってね、まあ、あのそういうねもう医療関係をずっとやってるってね、まあ、そういうリスナーさんです。はい、ありがとうございます。まあ、そんな感じでね、もう私ねこうナイラジオでね、何月何日は、今日何月何日は独立記念日とか言って、まあ、その国のね農業のことを話したりとかね、その国に行った時のことを話したりとかね、まあ、そういうことをね、まあ、たまにやってます。これからもねもうこう日本のみならずいろんな国のね農業をお話ししていきたいななんてそんな風に思っています。今日はね今日は7月21日、はい、でねこれ調べてみたらね今日もね独立記念日があったわけなんですよ、はい、今日の独立記念日はね、はい、なんとベルギーの独立記念日でした、はい、ベルギーがね1931年のこの日オランダから、独立を果たしましたというね、そしてまあ、その後に初代国王レオポルド1世が即位しましたって、いうふうに、書いてあります、はい、ちょっとこの手元の資料違うんじゃないかなと思いますね。これ手元の資料によりますと1931年の7月21日にオランダから独立を宣言って書いてありますけど、これ1931年に独立してるってなったらこれ第一次第二次大戦の真っ只中ってことになるのでちょっと歴史がおかしくなりますよね。はい、っていうことでねちょっと見てみたら違いましたね、別の資料によると1831年の7月21日に、レオポルト一世を国王に迎えたこの日を建国記念日として国民の祝日に指定している、はい、建国記念日っていうことらしいですね。はい、でねこのねこう、ベルギーっていう国がですね、まあねヨーロッパのね、のね国なんですけど、先ほどご紹介したコンゴ民主共和国をあの植民地支配してた国なんですよ。なんでね、独立するっていうのがねこう何重にも起こってるっていうね、まあこう歴史っていうのはそういうものですよね。はい、独立した国から独立してみたいなね、まあそんな感じでね、何重にもなってるみたいな、まあそういうのってまあありますよね。もう世界史を見てたらね、それがねたまたまねこのナイラジオのね放送の日にねこう2つ重なりましたみたいな、まあそんな出来事が起こりました。はい、まあそんな感じでね今日は何の日っていうことなんですけどね、もうベルギーのね農業はね私全然知らないので、なのでね今日はねちょっとねベルギーの農業のことではなくてね、ちょうどね今のね旬の話題をね、お届けしたいと思います。はい、で今日のテーマはですねスイカです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
というわけでねお送りしていますナヤラジオ、はい、今日のテーマスイカということでね、これスイカはね過去にも放送したことがねありました。2回くらいあったと思います。はい、まあ、1回がね去年ですね。はい、去年ねちょうどねナヤラジオじゃない、農家バーナヤの4周年記念ということでね、スイカをデザートにプレゼントというね、まあ、そんなことをしたんでね、まあ、ちょうどそれと関連してねそんなお話をさせていただきました。でその時はね金色羅王っていう、新しいねすごく甘いね品種のスイカをねご紹介しました。はい、これ本当に甘かったんですよ。はい、まあ、スイカってね、まあ、甘いの、まあ、当たり前じゃないですか。でもねでも当たり前ってね今は当たり前ですけどね昔から当たり前だったわけじゃないんですよこれね。というのもね年齢層とかによってはね、まあ、知らない人もねいるかもしれないんですけど、もうスイカって昔あんまり甘くなかったらしいんですね、品種改良が進む前は。なんでねちょっと年配の人はねスイカにね塩をかけて食べるみたいなね、まあ、そういうのをね、お話をしてくれる人もいます。さらにねもっと昔ねものすごい昔、はい、原種に近い時代はねもうスイカのねスイカをこうスパッと半分に切った時の あの赤い部分がもうあんまりなくてもうほとんど白々してる状態 でそれでね味もね全然甘くなかったっていうそういう時代もあったんですよ。はい、そういう時代もって言ってもねそんなねもう原始時代みたいな話じゃないですよ。はい、中世のねヨーロッパの絵画にはこうスイカの断面図がね描かれてるものがあるんですけど、もうそのね断面図ね今のねスイカとね全然違います。はい、全然違ってねもう結構ね中心の近くまでねこう白い部分がね進出してるっていうかね赤い部分ほとんどないみたいなね、まあ、そんなやつです。もうほんとウリですね。まあ、なんでねもう最近のねもう品種改良のおかげでスイカねどんどんどんどん甘くなってるってね、まあ、そういうことですね。もうスイカの場合はねなんかやっぱ甘いのがやっぱ一番美味しいってねやっぱ言われますよね。なんかね結構ね 果物によってはね、例えばこう柑橘類とかだったら甘さがねあんまりないのがいいんだよとかね、そういう好みが結構違うんですよ。桃とかもね酸味があるやつがいいとかね、そういうのがあったりして、はい、まあリンゴもそうですね、はい、結構何でもねそうなんですけど、スイカに限って言えばね甘くないのがいいっていう人ねあんまりいないです。まあいるかもしれませんけどね、どうですか皆さん、ね、スイカ甘いのがいいですか、 あんまり甘くないのがいいですか、甘いのがいいっていう人が多分多いですよね。ね、分からないですけどね。まあそんな感じでね、まあ、今日のテーマねスイカでねやっていきたいと思うんですけどね、まあ、私ねもうスイカはね結構ね縁があってね、ねスーパーの野菜売り場で働いていた時もね、スイカ当然売ってましたし ね、ねせっせと切ってましたしね、あとはね、自分で農業した時もね出荷したわけじゃないんですけどね、自分家用にねスイカをたくさん育てていました。夏のねあの農作業のねこう今ちょうど暑いじゃないですか、まあ、そんな時にね冷えたスイカをねもうこうむしゃむしゃ食べるんですよ。もうあれがねあの水分補給なわけなんですよね、はい、水分補給代わりなんですよ、はい、水の代わりにねスイカだけで水分取ったらダメですよ。そしたらねあのねカリウムのねのあの摂取量がねちょっとバランスがおかしくなってしまうんでね、水もちゃんと飲まないといけないんですけど、でもねもうスイカはねまあちょうどいい水分補給、そしてあのひんやり冷たくなれるっていうね、まあそういうね思い出が非常に深いものでもありますし、でね今もね当店農家バーナヤではねスイカを使ったねメニューなんかもねもういろいろ作ってるわけなんですよ。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日のねスイカね私もね大好きなね果物なんでね、まあ、今日もねこう皆さんにねご紹介していきたいと思います。で、まあこれ毎週恒例のね原産地はどこなのっていうところなんですけど、まあ、スイカはね、の原産はね熱帯アフリカのサバンナ地帯や砂漠地帯というふうに言われています。そうなんですよ、このねウリ科の植物、ああそうそう、あとスイカはねウリ科の植物って言ってね、まあ、キュウリとかメロンとかね、まあ、あとは、まあ、カボチャもそうですけど、まあ、その辺なんですけど、このねウリ科の植物ってねもう結構ね暑いところとか砂漠地帯とか、まあ、そういうね乾燥したところに育つことが多いんですよね、が原産のことが多いんですよ。なんででしょうね、やっぱりなんか乾燥から自分たちのね、植物の実を守るためになんかこう水分をこう蓄えるっていうね、まあ、そういうなんか植物の知恵なんでしょうかね。はい、大体ウリ科の植物って水分をねこうものすごい蓄えてますもんね。はい、まあ、だからスイカもそうなのかななんてね、まあ、そんな風に思います。で、まあ、手元の資料によると紀元前4000年代頃にはすでに栽培されたと言われているっていう、ね、いうことなんですけどね、もうこれスイカね多分ね栽培、まあ、スイカっていうかね、まあ、ウリ科の植物って、ね、あの栽培が割と簡単なんでね、なので、まあ、栽培も昔からあったんじゃないかな、されてたんじゃないかなっていうふうに思います。これねスイカをねこう非常にねたくさん栽培していたっていうのがね、もうこれがね、まあ、エジプトですね、古代エジプト、はい、あの辺りでねスイカをねもうすごい栽培してたっていうね記録がね壁画とかにも書かれてるんですけど、これねまあ何でしょう、研究によるとね当時はね種の方を食べていたんじゃないかなっていうふうに言われてるんですね。スイカ ね、まあ、今みたいに甘くないからっていうことなんでしょう ね、実を食べるんじゃなくて種の方をよく食べていたんじゃないかって。でこれはね何でしょう、まあその研究結果はね、研究結果っていうか、まあ、研究はね、まあ、私もねなんか納得できるっていうのがあります。はい、まあ、それはねなぜかというと、私ねこうエジプトに、まあ、結構ね何回か行ってで長くね滞在してたこともあるんですけど、エジプト人はねスイカの種をねよく食べてるんですよ。スイカかな、スイカみたいなウリ類のね種をねよく食べてるんですよ。はい、でねその実を食べるんじゃなくてね、その種だけ売られてるんです、いった種ですね、まあ、大きさね、まあ、スイカの種よりはまあ大きい感じですよ、大きい感じで、でそのね、いった種のね、こう、とんがってる部分をね、前歯ね、カリッて割って、こう、殻を真っ二つに割って、その中に入ってる部分を、こう、カリカリって食べて、で、殻をね、を捨てるっていう。まあ、そういう食べ方をね、してね、なんかみんなそういうの食べてるんですよね。はい。で、なんかね、お家でね、テレビとか見ながらそんな風にね、食べてる感じでもありますし、道端でね、そんな風にね、食べてたりもするので、なんで、ね、道にね、なんでしょう、まあ、スイカの種みたいな、こう、ね、ウリの種がねいっぱい落ちてるんですよね。そういうところがあるんですよ。はい、なんでねなんかあこれ古代エジプトの時代からやってたのかななんてねなんか容易に想像ができるという、まあ、そんな感じです。結構ねなんかなんでしょう、エジプト人ってポイ捨てするのでその辺にね スイカの種の殻がいっぱい落ちてたりとかして、なんかあれみたいですよ、ハムスターのねケージみたいになってますよ、はい、ね、ひまわりの種のあれがいっぱい落ちてるじゃないですか。ハムスター飼ったことありますか皆さん、はい、ね、私も子供の頃飼ったんですけどね、ね、あのひまわりの種の殻がいっぱい、ね、ケージの中に落ちるんですよね。なんかそれみたいな感じになってます、はい、まあ、そんな感じでね、エジプトでは昔から食べられていましたっていうね、まあ、農業のこう栽培の歴史が非常に長いものはなんか大体なんかそのあたりですよね。こうエジプトとかね、西アジアとかね、まあインドとかね、まあ、そのあたり出身のやつが多いですね。スイカもそうですってことですね、はい、で、まあ、あとはね、うん、なんでねスイカの栽培をねみんなずっと続けていたかっていうとね、まあ、これはね、まあ、種はを食べていたっていうのももちろんあるんですけど、まあ、果実をね、うん、もう食べるようになったわけなんですよ、はい、で、まあ、なんで果実を食べるようになったかっていうと、まあ、これね、さっきも私が言ったみたいに水分のためですね、はい、多分これ水筒代わりみたいな感じだったと思います、はい、でこれがね紀元前500年頃から地中海を通じてヨーロッパに、渡りましたっていうね、まあ、地中海のもう周辺ってねこう乾燥地帯が多いので、ね、乾燥地帯というか、まあ、気候区分的には乾燥気候じゃないんですけど、まあ、割とね雨が降らないところが結構多いので、まあ、その辺りでね、栽培しやすいということで広まったんだと思います、はい、で、乾燥地帯っていうかねもう あんまりねこう水がないあたりない地域で、ね、旅をするときにこう水筒のようにね、こうね新鮮な水分を持っていけるよということで重宝されたというふうに、最近では言われています、はい、でまあそんな感じでね日本に伝わってきたのが平安時代くらいじゃないかというふうに、言われていて、でね江戸時代のね農業のこうマニュアルみたいなのがね百科事典があるんですけど、まあ、そこにもねスイカのねイラストがねしっかり書かれています。はい、ね、その時代のスイカはどうだったんでしょうね。美味しかったんですかね。はい、で一応ね明治時代くらいにね、まあ、江戸時代からやってたんじゃないかなと思うんですけど、江戸時代くらいからね江戸時代から明治にかけて、品種改良もねされるようになって、はい、で、今のね熊本県のね八代ね、そこのね、城主が、庶民に栽培を行わせましたというね、いうふうに言われてるんですけど、はい、これまさにね今のスイカの名産地ですよね、はい、熊本県 ね、はい、ね日本有数のスイカの名産地熊本ね、この頃からだったんですね。歴史深いですね。はい、まあね、うん、まあそんなねスイカなんですけど、スイカはね、まあ、私がねスーパーでね野菜売り場でねスイカ売ってた時ね、この時はねまあ私にとってね特別なね果物というか特別な商品だったんですよ。はい、スイカはね何でしょう他のね果物とね違うところがあるんですよ。それがね面白いのがね何でしょう男性から の人気というか反応が非常にいい果物なんですね。はい、これね男性女性あんま関係ないんじゃないってね思うかもしれないと思うんですけど、はい、いやこれね関係なくないんですよ、ね、私たちねスーパーのね果物売り場をねもう毎週のようにね毎週まではいかないですけどね、まあ、月に何回かはねすごい作り変えるんですよ、はい、作り変えるというのはどういうことかっていうと、ね春になってきたらねなんでしょうみかん売り場をねこう縮小してで羊羹を並べますとかねで羊羹を ね並べたねその後はね次の週はもうその、ね、入り口のこうすごく広い売り場そこをねいちご売り場にね作り変えますとかいうのをねそういうのをねもう毎週のようにせっせとやってたわけなんですよ。はい、もうそれはそれはねもうなんか大変な作業でしたよ。はい、それに合わせて発注してで、売り場のね土台みたいなのを乗せる陳列重機っていうんですけどその重機をねの角度をね、まあ、それに合わせて変えてで あれが足りないとか言ってねこう取りに行ったりとかしてねでそれでね、まあ、結構ね、まあ、たくさんあるわけなんですけど、まあ、たくさんの商品をねこうドーンと並べてねでねシーズンになったらね、お店に入ってきたお客さんが一番目につくのがドーンとイチゴが並んでますとかいうことをやるわけなんですよ、ね、あ、まあ、結構ねこう大きめなお店だったんで、まあ、そういうのがね大事でねすごいやってたわけなんです。はい、でね、まあ、やっぱねスーパーのね、果物売り場ってねお店に入って一番最初にあるものなので、まあ、そういうどこのスーパーも結構そういうところ多いですよね。はい、お花売り場があってで、 果物売り場がねありますよね、はい、まさにね私が働いてたとこもそうだったんですけど、そんな風にしてねこう作り変えるわけなんです、はい、で作り変えたらねお客さんの反応がね、まあ、楽しみなわけなんですよ、はい、ね、まあ、もちろんね、売るのも楽しみですけど、ね、お店に入ってきたお客さんがわあいちごの季節だとか言うんですよ。あ、そう、みんなねそれを言うからねそれが楽しみなんですよ、はい、でね、まあ、今の季節は何かな、うん、働いてたところ何になってるか梨になってるんじゃないかなと思います、ね、千葉県で働いてたの で千葉だったら ね梨がなものすごい並ぶわけなんですよ。でわー梨だって、ね、みんな言うんですよ。で近くに行ってね、あどうしようかな買おうかなって、ね、こうみんな、ね、こう悩んだりするわけなんですよ。でそれをね私ねこう品出しをしながらねちょっと、ね、横の方からね、あ、うん、ね、ふふふふって言って見るわけなんですよ。ね、ね、おかしなやつって思ってるかもしれませんけどね、そう言いたくなるんですよ、ね、お俺が作った売り場なんか見てるなみたいな感じでね、はい、でもねそれにね反応するのってね女の人が多いんですよ ね、はい、ね、そうほとんどね女の人なんですよ、ね、若い人からね年配の人までね、まあ、年代いろいろですけど女の人がねこうあわもういちごの季節だな、梨の季節だ、桃の季節だってやるんですよね、はい、なんですけどスイカだけ違うんですよ。スイカだけね男性の方がねおじさんがね結構反応するんですよ、はい、ね、不思議ですよね、うん、まあ、女性もそれ反応しますよ、あスイカだねとか言うんですよ。だけどねスイカをねこう並べてるとねわーって言ってねこう駆け寄ってきてねそのスイカをねこうペシペシペシペシ叩くんですよね、はい、ね、もうこう何かを確かめるかのようにねこうね一個一個ねこうペシペシペシペシなんか叩いたりね撫でたりねでなんか近くで眺めたりしてるわけなんですよ。そういうそれするのねなんかおじさんたちなんですよ、はい、あのねなかなかねおじさんのねそういう行動って見ないんですよ。わあ桃があるとか言ってね来ないんですよ。なんかねリアクション薄い人が多いんですけどね、スイカの時だけねそうなんですよね。なんででしょうね、あこれなんか少年の頃のなんか記憶がこう蘇ってるんですかね、楽しかったね記憶が蘇ってるんですかね、まあ、そんな感じでねもうスイカはねもうなんかそういうねこうおじさんたちのねこう少年みたいなね顔がね見られるのがねなんかね楽しみでしたよ、はい、ほんと少年みたいですもん、なんか小学生のね男の子みたいな、ね、顔でね、うわスイカだって言ってね、お母さん食べていいみたいなね、まあ、そんな感じでねねもう駆け寄ってくるんですよね、はい、でね、うん、あ買うのかなとか思ってねもう近くでね見てるとね、あでも大きいから買えないなって言ってね、なんかそんな風にねこう残念そうに言うんですよ。でね、まあ、私ねカットスイカをねこう作ってからね一生懸命作ってねその冷蔵ケース、ね、に、ね、いっぱい並べて売ってるんで、ね、カットスイカもあるんでカットスイカだったらね、もう買って帰りやすいじゃないですか、それどうですかとかおすすめするんですけどね、いやこうまるで買いたいんだよみたいな感じでね、こうすごいその、ね、まるで買うことにねこう玉で買うのにね、なんかねこだわってる感じなんですよ、はい、ねえカットスイカ買いやすいじゃないですかね、そんな風にねって思うんですけど、そういう問題じゃないんでしょうね、なんかロマンなんじゃないかなと思います、はい、まあでも分からんでもないですね、はい、ね、あの丸のスイカね大きいですしね重いですしね持って帰るの大変ですしね、はい、でね、まあ、値段もねそれは結構しますよね、2000円3000円とかしますよ大きいものになると、はい、でもね買って帰りたいんでしょうね、でも買って帰れないでしょう ね急にね玉のスイカをね買って帰ったらねもうね家族にね何これってね言われますよ ねその思いつきで買うもんじゃないから ねっていうような感じがします、はい、まあ、そんなね、なぜかねおじさんたちに人気ってねスイカなんですけど、まあね、今ちょうどねカットスイカのお話しましたけどね、カットスイカね、スイカね大きいんで食べきれないよという方はね、ね冷蔵庫で保管したりとかねする方もね結構いるかもしれません、はい、なんですけどねカットスイカのね日持ちはねもう結構ね気をつけた方がいいと思います、はい、まあというのもね、まあ私たちねカットフルーツをねこう扱ってたんですけど、やっぱねカットフルーツっていうのはねやっぱり何でしょうね、果物だからなんか大丈夫そうじゃないと思うかもしれないんですけど、結構ね食中毒の原因になりやすいんですよね、はい、なのでね、まあ、できればねカットしたらその日のうちに食べたいんですけど、まあ、それでもねやっぱ食べきれないよっていう場合はね、まあ、スイカとか大きいじゃないですか、食べきれないよっていう場合はもう適切にね温度管理をした上でね保管をしてもらいたいと思います、はい、ね、 ね、食べようかなって外に出してね、こうしばらくしてね、それをこうまた冷蔵庫に入れてってなったらね、それね、あの食中毒の原因となる菌がね、繁殖する機会がね、たくさん与えられるということになるので、ね、そういうのがないようにね、今日食べられない分はね、あのもう早めにね、もう低温で保存する、冷蔵で保存するってね、そしてね、カットスイカ を作るときはもうね、手洗いをね、しっかりして、そして、包丁まな板はしっかり洗浄消毒をして、そして、容器もしっかり洗浄消毒をして、保管しましょうねっていうことをね、皆さんにお伝えしたいと思います。はい、もうね、ほんとね、もう野菜売り場のね、現場ではね、カットフルーツはね、ものすごい神経使うんですよね。はい、いや他のも結構あのちゃんとやってますよね、他のもね、あの腐ったりしないようにね、もうかなりの管理をしてるんですけど、でもね、カットフルーツの管理だけはね、やっぱ別格でした。はい、でね、包丁まな板ね、まあ、その他の器具のね、管理などはね、もうものすごくね、もう徹底したのでね、お家でもね、もうしっかりね、注意しながらやっていきたいと思います。はい、まあそんなね、スイカなんですけどね、まあ、当店農家バーナヤではね、はい、よく言われるんですよ、お客さんにね、スイカの果実酒って作れないの、作ってって言われるんですよ。はい、でもね、スイカはね、果実酒にできないんですよ。うん、いや、どうなんだろう、で頑張ればできるのかもしれないですけど、非常に難しい。スイカは ね、まあ、メロンもそうですけど、こういうね、売り系のものは本当に難しいんですよね。なので農家バーナヤではね、スイカの果実酒はね、作ってないです。はい、なんですけど、うん、まあね、果実酒じゃないですけど、まあね、あのフレッシュなスイカを使った、ね、期間限定のカクテルだったら作ってます。はいね、毎週1個ずつね、紹介していきたい、あの作っていきたいというふうに思ってるんですけど、今ね、やってるのがね、スイカのソルティードッグですね。はいね、これね、作るのにちょっと苦労しました、ね、ソルティードッグ ね、飲み口の周りに、ね、塩を塗って、ね、飲む、ね、爽やかな、ね、ああいう、ね、カクテルですけど、それをね、のスイカの味をつけるっていうね、いうのがね、ちょっと難しかったですね。はい、スイカのね、味と色がね、やっぱちょっと薄まってしまうので、カクテルにすると、はい、なのでね、もううちではね、あの煮詰めてね、スイカのシロップを作るっていうね、そういうやり方でやりました。はい、でね、これね、結構ね、言われるんですけど、スイカはね、ちょっと臭みがあるから難しいんじゃないっていうふうに言われるんですけど、このね、スイカの臭みっていうのはね、まあ確かにね、あるにはありますけど、これはね、カクテルというかね、果実酒というかね、まあお酒を作るにあたってはね、この臭みはね、結構いい感じに機能する場合があるんですよ。はい、なのでスイカのソルティードッグね、結構美味しくできました。はい、でまたね、これからね、いろいろね、増やしていきたいなと思うんですけどね、まあ、スイカの季節まだしばらく続きますからね、はい、頑張ってね、やっていきたいと思います。はい、ちなみにね、まあ品種はね、変わるかもしれないんですけど、今のところ使ってるのがね、番組冒頭でお伝えしたあの金色ラオウという黄色いスイカの赤バージョンね、ラオウザスイートっていうね、これもね、甘くて美味しい、品種のスイカを使ってます。はい、この辺ね、もう最近のね、人気品種なのでね、なかなかこれ、まあ、どこででも味わえないんじゃないかなと思うのでね、皆さんに喜んでもらうようにね、やっていきたいなと思います。はい、というわけでね、もうそろそろお別れの時間になってきましたね。はい、今日はスイカをテーマにお伝えしました。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Corazón.